お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学腎泌尿器外科中西翔太郎先生にお越しいただいて、 RARC ロボット支援膀胱全摘除術のことについてお話をいただきます。じゃあ先生よろしくお願いします。
おはようございます。皆さんどうもよろしくお願いします。私は琉球大学腎泌尿器外科の中西翔太郎と申します。
はい。
本日はですね、ちょっと言いにくい感じで言っていただきましたけど
本当にですね、す
みません。 RARC、はい、よく我々が言うのはラルクと略しますので、
なるほど、
これ以後もですね、ラルクで言わせていただきたいなと思いますけれども、
はい、
ロボット支援膀胱全摘除術ラルクですね、
はい、
それに関して、少し話をさせていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
で、今日の内容としましては、はい、一応3つに大きく分けた方がいいかと思いまして、いきなりラルクという話をするよりはですね、
はい、
まずこれは手術の名称になりますので、
はい、
じゃあどんな病気に対してこのラルクが行われているのかということで、
はいはい、
まず1つ目が、膀胱がんについてということですね。はい。で2つ目が、膀胱全摘除術、つまり膀胱を全部取るような手術について、
はい、
で3つ目がその、ラルクについて、
はい、
という3本柱で、
はい、
話を進めていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。お願いいたします。じゃあまず膀胱がんについてというところで、
はい、はい、膀胱がんと聞いたときにですね、皆さんお聞きの方の中には、知ってる方ももちろんいらっしゃると思いますけども、
はい、
初めてですねお聞きになる方もいらっしゃると思います。
はい、
まず膀胱についてですけど、膀胱というのは、下腹部、お腹の下の方ですけれども、にある臓器でですね、
はい、
尿を溜める、おしっこ溜めるですね、役割を担っています。
はい、
皆さん誰しも経験あるかと思うんですけど、尿を我慢しているとお腹の下ですね、下腹部に痛みが生じたりとか、
はい、
張ってくるような経験というのをされたことがあると思いますけれども、
はい、そうですね、
そうですね、まさにその張っている臓器が膀胱ということになります。
はい、
で膀胱がんというのはやはりそこにできる、がん悪性腫瘍のことを言っておりますね。
はい、
でですね、この膀胱がんなんですけど、はい、じゃあ、日本でですね、どれぐらいの方が1年間にそう診断されているのか、ということなんですけれども、国立がん研究センターのですね、資料によりますと、
はい、
2018年のデータでですね、新たに診断された方が約2万3000例と、
はい、
でその内訳ですけども、
はい、
男性が約1万7000で、
はい、
女性が5600、5700例ぐらいということで、男性にですね、多いがんであることが分かります。でこれに関しては、じゃあ年々減ってるのか増えてるのかということですけども、
はい、
年々ですねやはり上昇してるんですね。
そうなんですね。
ただし、
はい、
年齢調整死亡率、罹患率、いわゆる年齢で調整した、いわゆるそのがんのですね、
はい、
発症を見てみますと、ほぼ横ばいということなので、これはつまり高齢者がやっぱりどんどん年々増えてきておりますので、それに伴って増えているということが、見て取れるということになりますね。
はい、増えてるんですね。
そうなんですね。数としてはやっぱ増えてるということが言えますね。はい、ではですね、じゃあ、はい、この病気で、亡くなっている方の人数ですね、
はい、
そこもちょっと気になりますけれども、
そうですね、
これはまた今度2020年のデータですけども、
はい、
日本では約年間9000名の方ですね、それが残念ながらこの病気で亡くなっていると、
はい、
男性が約6200名に対して女性が約まあ2900名と、いうことですね。まあ、この数ってちょっとイメージが9100名ってイメージつかないと思うんですけど、
はい、
男性ではまあ1位の肺がんが約5万人以下、まあ胃、大腸、膵臓と続きまして、
はい、
膀胱に関しては12番目ということで、まあ、決して全がんですね、全がん種からすると死亡数がまあ多いわけではないんですね。
あ、なるほど。
ただし、
はい、
まあ、いわゆる膀胱がんの中でも、まあ、うん、もうまあ、残念ながらですね、すでに転移がある、遠隔転移をしているという方の、うんうん、まあ、5年の生存率がわずかまあ 9.5%、 10% 切ってるということで、
うん、
やはりまあ、悪性度の高い、予後の悪いというがんであることがまあ分かるかと思いますね。
うん、そうなんですね。まあ、あまり聞かないんですけれども、
そうですよね、
そういうちょっとね、生存率もちょっと低いというのは、
低いんですね、
ちょっと気になりますね、すごく。
だからやっぱりね、はい、なるべくまあそういったものを早めに見つけて、
うん、
まあ、いわゆる転移をしないうちに見つけるということがやはりね、一つの、まあ、この死亡数を減らす、
はい、
まあ、大きな手立てになるんじゃないかというふうにして、まあ、考えることができますね。
なるほど。
でですね、まあ、はい、じゃあこのなるべく早めに膀胱がん見つけた方がいいだろうと、
うんうん、
まあ、皆さんは考えると思いますけども、
う
んうん、はい、じゃあ、まあ、見つかる、見つけるきっかけっていうのがどういったものかなと、うん、いうこと、まあ、気になるんですけども、
はい、
最もですね、多い、症状の一つに、
はい、
まあ、ちょっと難しい言葉で言うと無症候性肉眼的血尿、
はい、
これまあなんだこれはという話ですけど、つまり症状がない、
はい、
症状がないのに、うん、急にある朝とか、まあ、普通におしっこをすると、
うんうん、
赤いですね、おしっこが出てくるようなことですね、はい、まあ、そうですね、だから赤いおしっこ、まあ、よく言われてるのは絵の具、
はいはい、
赤い絵の具をですね、水に垂らしたらバーッと真っ赤になってくると思いますけど、まさにあの色ですね、
うん、
ああいった色が何の症状もないのに出てくると、
うん、
そういった場合はですね、
はい、
逆にまあ痛みがないからいいやではなくて、
はい、
そこはやっぱ要注意なんですね。
まあ、ちょっと血尿出た、まあ、体調悪いかなぐらいで済ましてしまう方もちょっといるかもしれませんね。
そうなんですね。だから、まあ、じゃあ次おしっこしたら、うんうん、今度は黄色になってた、じゃあ大丈夫だろう、
はいはい、
と考えてしまいがちなんですけども、
そうです、ね、
ただやはり赤いおしっこが出るということ自体が、うん、やはり何かその出血をする原因があるということになりますので、うん、
はい、
やはり一度でもですね、真っ赤のおしっこがやっぱり出てきた場合、
はい、
そういった時はですね、近くのまあ泌尿器科、医療機関をですね、うん、ぜひ受診していただくことをお勧めしたいなと思いますね。
先生、今ね、もう真っ赤という話だったんですけれども、はいはいはい、まあ、少し血が滲んでるような感じっていうのでもやっぱり行った方がいいですよね。
はいはいはい、やっぱりですね、赤いおしっこっていうのは行った方がいいですね。
うんうんうん、
で、中にはですね、
はい、
赤じゃなくて黒っぽい場合、
黒
っぽい感じです。いわゆる血が固まった後のようなものですね、はいはい、そういったものの場合もありますけれども、もちろんそういった場合も、行くことをね、お勧めしたいなと思いますね。
なるほど、
いや、そうですね、
ちょっと私もある方の話を聞いたら、この血尿が出た時に、
はいはいはい、
最後はやっぱりちょっと塊のようなドロッとしたものが出て終わるということを言ってたんですけど、
はいはい、
やっぱね、そういうのも、
そうですね、
もう違うことが出てるわけですからね。
そうですね。だから、まあ、次出した時は綺麗だからいいかなとか、まあ、なんかね、どうしてもそう考えがちですよね。まあ、次見てみよう、また次見てみよう、
うんうんうんうん、
翌日見たら綺麗になるんじゃないかと、そうやっぱり誰しもね、期待したいんですけど、やっぱり赤いおしっこが出た時というのは、まあ、じゃあ病院行こうかなというふうにして考えていただいた方がいいかなと。
本当ですね、体からの本当に SOS かもしれませんしね。
そうですね、そうなんです。
じゃあぜひ受診はしない、この時点でも受診しなきゃいけませんね。
そう考えていただいた方がいいかなと思いますね。
はい、じゃあこれがサインになるんですね。
まずはこれは大きな、そうですね、サインになりますね。
うん、
ではですね、
うんうん、
じゃあ今度、じゃあこういった、まあ、膀胱がん、まあ、怖い膀胱がんですけれども、
はい、
ならない、まあ、なる確率を少しでも減らせる、
はい、
いや、じゃあどうしたらいいかなって、まあ、皆さんやっぱり考えたいんですね。
そうですね。
で、まあ、いろんな報告がありますけれども、膀胱がんのいわゆる、まあ、リスク因子、いわゆる、膀胱がんを、まあさなまあ、鳴らす、まあ、膀胱がんになりやすくする因子としては、うん、はいはい、一番まず挙げたいのが喫煙ですね、はい、喫煙なんですね。
タバコなんですね。
そうなんですね。まあ、あるデータによりますと、はい、いわゆるタバコを吸ってない非喫煙者と比較してですね、
はい、
喫煙者、タバコを吸ってる方は 4.1 倍、で元喫煙者、いわゆる昔は吸ってたけど今やめてるよという方でも 2.2 倍、膀胱がんの発症リスクが高まると言われてるんですね。
もうす、やめていても結構高いんですね。
そう
なんですね。
そうですよね、2倍ですもんね、この、
これはちょっと怖いですね。
そうなんですね。よくだから、まあ、タバコといえば、まあ、もちろんみんな肺がん、タバコ肺がんというイメージがあって、ね、うんうん、いわゆるあの煙を吸ったら、まあ、肺が悪くなりそうっていうのは皆さん誰しも想像するんですけど、やっぱあのタバコの中の、まあ、有害物質がですね、
はい、
膀胱がんのやっぱりリスクも上げちゃうと、なんか煙と膀胱、おしっこ、あまり関連なさそうですけども、
うん、そうなんですよね。
そうなんですね。やはり、まあ、タバコは、まあ、こういうとあれですけど、百害あって一年生、まあ、タバコのね、あのお好きな方、どうしてもいるんですけど、
うん、そうなんですよね。
そうなんですね。まあ、泌尿器科医の、まあ、立場から言うとですね、まあ、やっぱりあれはよろしくない。と、まあ、言いたいなと思いますね。
はい、先生方みんな思ってると思いますけどね。
まあ、そうですよね。まあ、そうですね。
いや、でも本当にタバコが、ね、肺じゃなくてその膀胱まで行ってしまうっていうのがね、
そうですね、
ちょっとびっくりな気がしますね。
そうです。
今吸ってらっしゃる方はちょっと考えた方がいいですね。
そうですね。まあ、あんまりね、このラジオ聞きたくなくなるかちょっと困っちゃいますけども。
いえいえ、
はい。
いや、でもね、そういうの、少しでもその、がんにならないようにするためにはっていうところですから。
そうですね。
はい。自分で健康管理にしなきゃいけませんよね。
そうですね。はい。で、まあ、膀胱がん、じゃあ、まあ、今ちょっと喋ってきてますけれども、はい、まあ、一般的にじゃあですね、膀胱がんというのが、まあ、進行しているとか、
はい、
まあ、まだ全然早期だとか、うんうん、よく、まあ、言われることかと思いますけれども、はい、一般的には、まあ、多くのがんにはですね、まあ、ステージ、
はい、
まあ、いわゆるそのどの地点にいるかということです。どれぐらい進行しているかということですけれども、うん、そういったものが存在するんですね。
はい、
で膀胱がんも、まあ、同じでですね、まあ、これはいろんなもちろん分け方ありますけれども、
はい、
大きく分けますと膀胱のいわゆる膀胱はまあ袋になってますので、
はい、
膀胱の袋の、いわゆる壁の筋肉の方ですね、
うん、
筋層まで浸潤しているのかどうかということと、
うん、
あとはもうすでに遠隔転移しているかどうかという感じでですね、まあ、あの分ける、そういった分け方もまあできるということですけど、いわゆるまあ膀胱のがんが筋肉ですね、
は
い、
い
わゆる深い、はい、膀胱の壁の深いところまで行ってる場合というのは、膀胱を全部取るという手術をまああの考慮しないといけないと、
はい、
それよりも浅いところ、いわゆる粘膜のところといいますけども、うんうん、そこまでの場合にはですね、
はい、
膀胱を全部取るという、うん、もちろんそれもまあ例外としては、まあ、例外というか、まあ、あることはありますけども、はい、多くはあの尿道からカメラを入れてですね、手術をすると、
ほう、
そういったものでまあ対応できることがあるわけですね。で、まあ、2番目のこの遠隔転移、いわゆるまあがんが転移しているかどうかですけども、
はいはい、
もしあ、まあ残念なことにあった場合はですね、基本的には全身治療ということで、
うんうん、
いわゆる点滴だったりとか飲み薬、はい、そういったまあ形にですね、
は
い、なっていくということになりますね。
そうですね、はい、もう転移してしまうとまた違う臓器に行くっていうこと
なんで、そうですね、だからもうあの血液とかね、うん、そういうリンパ管に、まあ、膀胱がんの細胞が乗っちゃったと、膀胱がん細胞が乗っちゃったということになるので、はいはい、やっぱり全身に効かせるような、うん、まあ、治療じゃないと、
うん、
なかなか難しいということですね。
そうね、じゃあ まだそこに至らなかった場合は手術という形になるんですね。
そうですね、そういう形に認識になると思いますね。
はい、はい、じゃあこの手術、
そうですね、あ、まあ、今膀胱全摘除術というまあ話がちょっと出ましたので、はいはい、最初 の、 あの3本柱のちょっと2番目の話にちょっと行こうと思いますけれども、はい、まあ、膀胱全摘除術というのは先ほどから少し話をしてますけども、うん、いわゆる尿をためる膀胱という袋を全部取ってしまうという手術のことになりますけれども、 一般的にはですね、まあ、遠隔転移のない、うん、ないですね、うん、ない筋層浸潤、はい、先ほど申しました筋肉まで行っている膀胱がん治療の、まあ、スタンダードな治療と、うん、はい、いうことになりますね。ただしですね、この膀胱全摘除術というのは結構大きな手術になりましてですね、
はい、
あの中にはまあ10時間を超えるようなことも、全然あの稀ではないとですね。あとはまああの、はい、お腹を実際開けて膀胱を取ろうとした場合は、はいはい、周囲非常に血管も豊富でですね、出血が多くなって、はい、まあ、手術中だとか術後に、うん、まあ、輸血を要するという可能性もですね、非常にやっぱり高くなるような手術になるということになるんですね。
うん、そうなんですね、ちょっと難しい場所なんですね。
そうですね。しかもあの先ほどから申しましているようにおしっこをためる袋なので、
はい、
それがなくなっちゃうということは、うん、体の中でおしっこをためる袋がない、
うん、そうですね、
うん、じゃあおしっこどうするんだということをまあ考えるんですけど、うんうんうん、
はい、
つまりそのおしっこをじゃあどこに流すのか、うん、どこにためるのか、はいはい、ということをまあ尿路再建と申しますけど、それが必要になってくると、はい、いうことになるので、よりまあ複雑な手術ということになるんですね、
はい、
なのでまあこの腸ですね、まあ、一般的なその尿路再建は多くは腸管、うん、まあ、いわゆる小腸とかですね、はい、なりますけども、それをまあ使うことが多いので、そういう腸に関するまあ手術術術中術後のですね、合併症もまあ増えてしまうと、そういったまああの、まあ、複雑な手術ということになろうかと思いますね。
はい、まあ、大替えですからね、やっぱり
ね、
その辺はうまくいくかいかないか
と、まあ、そうですね、本来膀胱にためるものを、
うん、
まあ、腸に肩代わりしてもらう、うん、ということになりますのでね。
そうですよね、はい、それはちょっと厳しいものがやっぱありますね。
はい、でですね、うん、まあ、じゃあこの膀胱全摘、まあ、いわゆる膀胱を取るという手術ですけれども、はいはい、大きく分けますとですね、実際お腹を開けて取る方法と、
はい、
まあ、あと腹腔鏡を用いる方法と、
はい、
あとはロボット、まあ、今回のテーマであります、はい、先ほど最初に申しましたラルクという手術のですね、
はい、
3つに大きく分かれるんですけれども、うん、このラルクという手術は2018年にまあ日本でも保険収載されていると。だからまあ比較的新しい手術でありますけれども、
はい、
なんか皆さんよくロボットを使っていくと、これって保険ちゃんと普通の通常の医療保険でできますかと。
なるほど。
もしかしたらこれ先進医療とか別にお金がかかるんじゃないかということをもちろんご心配される方いらっしゃいますけど、
はい、
これはもう2018年に日本で通常の保険収載ということで、
はい、
通常 の、 まああの保険でやってる手術ということになります、
うん、先生今ねロボットっていう風に出てくると、
はい、
本当に先生が手術じゃなくてロボットが手術してるのかなって、ね、ちょっと思ったりもするんですけど、はいはい、そういうことではないんですよね。
そういうことではなくてですね、まあ、実際ちょっとあの例えとしてあまり良くないかもしれないですけども、うん、あのまあ、人間、まあ、いわゆる術者執刀医がですね、はい、あの画面を覗き込みながら、
はい、
まあ、両手両足を使ってですね、
うんうん、
あのこの画面を見ながらこの術者が手足を動かすんですね、
はいはい、
でその手足に連動した、まあ、いわゆるロボットがですね、はい、実際患者さんの、まあ、お腹の中で動くと、
うん、
いうことになりますので、まあ、いわゆる当然ロボットを動かしている操作している人は、まあ、人間であると、はい、
先生が、
はい、そうですね、はい、う
ん、このロボットと先生方が手でやるっていうのとの違いっていうのはどうなんですか。
まあ、やはりですね、あの一番まあ大きな違いとしてはあのこのロボットというのは、実際はまあその先ほどちょっと話しました腹腔鏡ですね、
はい、
腹腔鏡のように穴を何箇所か開けて、
うんうん、
その一つからまあカメラを入れると、
はい、
でその別の穴からロボット用のまあアームといいますか腕みたいなものを何本か入れていくという手術になるんですね、はいはいはい、実際それとは別にまた実際お腹を開ける、まあ、オープンの膀胱全摘手術というのは実際お腹をまあ何センチか大きく開けて、
はい、
そこからあの先生というか医者のですね手を入れてやっていくんですね、はい
うん
う
ん、
そうするといわゆるあのロボットの方ではですね、まあ、腹腔鏡もそうですけども、はい、お腹の中を膨らまして、
はいはい、
風船のようにですね、うん、 膨らませて、いわゆるある一定の圧を、うん、まあ、かけてやるんですよ。
うん、
お腹を実際開ける場合はそうではないんですけど、だから常に、まあ、ある程度高圧というか、まあ、ある程度の圧をかけながらやるので、静脈、うん、まあ、静脈からの出血が減るんですね。
う
ん
う
ん、
あ、なるほど。
だから、まあ、そこがまず一つ出血を減らせるメリットということと、はいはい、もう一つはあのロボットというのは非常にあの腕が細かく動きます、う
ん、
で実際270度回転するので、人間の手よりも回転するんですね、うん
う
ん、
なるほど、
はい、なので、針糸、まあ、糸をかけたりとかですね、うん、縫ったり、あとはまあ切ったり、うんうん、そういった操作が非常にまあ細かくですね、できるということがありますね。
はい、ね、先生、ちょっとさっきその膀胱っていうところが肉眼で開けても見づらくて、
はいはい、そうですね、
先生方は手を入れてっていう、ね、
ですね、
はい、お話だったので、はいはい、そういうのがロボットだとうまく
まさにそうなんですね。
いくという、
あの先ほども、申しましたが、下腹部、いわゆるまあお腹の下ですけど、うんうん、そこはまあ皆さん手を触れていただくと、あの骨盤という硬い骨に囲まれていると思いますけれども、うんうん、そういう、まあ、あの薄の底 の底のようなところで手術操作をするので、
うん、
そういう部分でもあの、まあ、ロボットだとですね、小さな細かい手が、うん、カメラで 3D のカメラで覗き込みながらですね、うん、できますので、非常にまあメリットがあるということになりますね、う
ん、なるほどね、はい、そこの辺がすごく出血の可能性も低いという、
ね、そうですね、
いいですね、
は
い、おっしゃってたように傷も小さくで、
傷もですね、そうですね、小さく、できますね、
うん、
まあ、あるいわゆるその報告とか論文報告ですけれども、
はい、
いわゆる実際お腹を開けた手術と、うん、まあ、ラルクですね、ロボットを用いた膀胱全摘術を、まあ、比較した、試験がありますけれども、はい、いわゆるロボ膀胱がんの根治性はお腹を実際開けるのとまあ変わらない、遜色ないと、
はい、
かつですね、かつ膀胱ロボットの場合は出血量が少なくてですね、入院期間も短くなったと、そういったデータがありますので、まあ、現状としてはですね、はい、やはりあのロボット膀胱という術式は、まあ、非常にいい面が多いだろうと思いますね。
まあ、どこでもこれはやってるものなんですか？
これに関してなんですけども、はい、沖縄県においてはですね、はい、中部特集会病院と、うん、留大でですね、
はい、
この2施設で、現在行ってて、まあ、今後はもしかして増えていくかもしれないですけど、この今の2022年の9月現在ではですね、はい、この 2施設で行っておりますので、
はい、
まあ、まあ、そういったですね、うん、あの膀胱がんと言われて、もちろんまあ主治医といろいろですね、
うん、
あの治療法に関してはまあもちろん相談して、もしまあロボット、こういったまあラルクのですね、うん、適用もあるんじゃないかということであれば、
はい、
まあ、その中部特殊会病院であったりとかですね、はい、まあ、留大病院であったり、うん、そういったところにまあ紹介してもらうということも一つの選択肢かなとは思いますね。
うん、はい、ね、こんなすごい手術にこういうロボットのアームがやっていくっていうところを、ね、はい、ね、初めて私も聞きましたけれども、
はい、
危険度が随分減らされるというところでは、
はい、
そういった施設ぜひ受けたいという方も、ね、いらっしゃるかもしれません。
明らかにやっぱ出血量が少ないのでね、そこは大きなメリットかなと思いますね。
ね、はい、今日はこの膀胱全摘除術、
はい、ちょっと言いにくいですけど、
そうなんです、はい、すいません先ほどから、でもこれをあの、まあ、先生総括するとも本当に、
はい、
もともとタバコとかをね、
まあ、そうですね
っていうところと、
はい、それとやっぱりもう、あ、まあ、血尿、
うんうん、
肉眼的無症候性肉眼的血尿はやはり病院を受診しましょうと、
はい、
いうところですね。
はい、で本当に手術の、ね、幅も広がっているということで、はいはいはい、ぜひ琉球大学病院のね、
はい、
琉大病院の方にご相談に行っていただくというのも、ね、手でございますので、
そうですね、はい
はい、まあ、皆さんも考えていただいて、
はい、
なるべくタバコはやめましょう。
そうですね、そこを強調したいかと
本当ですよね、
はい
はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらどうもありがとうございました、
はい、失礼いたします。
どうも。